おはようございます。ようこそいらっしゃいました。教会の車にですね、カーナビがついておりますけども、これがですね、朝最初にエンジンをかけますと、今日は何々の日ですと教えてくれるんですね。で、12月24日と25日はメリークリスマス、って言うんですよ。でお正月は明けましておめでとうございますと、最初に私に挨拶してくれるのは車なんですね。で、今朝ですね、1月20日で、だからもう毎朝その必ず今日は何の日ですって言ってくれるので楽しみなんですよね、エンジンかけるのが。今日は何の日かなと思ったらですね、玉の輿の日だそうです。今日は玉の輿の日ですって、誰が決めたんかな、なんで玉の輿の日というものがこの世に存在するのかなと思ってですね、びっくりしましたね。最近あんまり使わない言葉ですけどね、玉の輿に乗るとかって言うんですけども、今日は玉の輿の話とはあんまり関係ない、ちょっとは関係あるかなと思うんですが、あべこべの国というお話をしたいと思います。今年は神の国についてね、お話をしております。先週は神の国とはイエス様と共に旅をすることなんだと、国といってもですね、どこか場所があるとか地域があるとかということではなくてですね、そこには神様の支配があるところ、神の恵みのあふれているところは神の国だと、それはまさにこのイエス様と共に、旅をすることですという話を、いたしまして、イエス様ツアーに、皆さんを お連れしているわけでありますけれども、今日はですね、あべこべの国という、あべこべという言葉はあんまり最近使わないですけどね、語源をちょっと調べてみますとですね、このあべこべというのは江戸時代ぐらいから使われている言葉だそうで、あべこべのあというのはですね、あちらのあですね、こべこべ、あべこべのこはですね、こちらのこで、あちらの辺ですね、あちらのべ、こちらのべという風に書くんだそうです、で、その向こう側とこちら側という意味で、それが多分このひっくり返るというような意味に、どこからか使われるようになったことで、でしょうというふうなことが書いてありましたよね。このあべこべの国、神の国はあべこべの国であるというのが今日のお話であります。聖書はですね、ルカによる福音書の6章の20節から26節、ルカによる福音書6章の20節から26節をお読みしたいと思います。さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。というイエス様の教えでありますけれども、もうここを読んだだけで今日の話は大体どういうことか分かるわけですが、非常にこれショッキングなね、言葉ですよね。貧しい人々、飢えている、泣いている人は幸いであると。逆に、飛んでいる人は不幸で、満腹な人も不幸で、笑っている人も不幸だとですね、言われているわけですけれども、実はこの何とかの人々は幸いであるというのは、マタイによる福音書の 五章ですね、いわゆる三条の水訓の最初に出てくるところが有名で、私もマタイの五章の方からは何度かお話をしたことがあるんですけれども、まあ、少し違うところがありますかね、まあ、でも同じようにそのどういう人たちは幸いですという教えであって、まあ、マタイの方は至福の教え、ルカの方は幸いの教えと呼んだり、まあ、別にどういう名前つけてもいいわけですけれども、で、まあ、もうちょっと面倒くさい話をすると、マタイによる福音書はですね、いわゆる三条の水訓っていうのは、このイエス様の教えがシリーズになってひとまとめになってるんですね。五章から七章まで、一番最初にこの至福の教えというものがあって、その後狭い門から入りなさいとか、いろいろその律法はこう言ってたけれども私はこう言うとかですね、施しをするときは右手のやってることは左手に分からないようにしなさいとか、主の祈りはこうしなさいとか、こういうふうなシリーズでまとまってます。で、このまとまってるお話 100% 同じ内容ではないんですが、ほとんど同じ内容のことがルカによる福音書にもあるんですね。ところがルカによる福音書はそれをひとまとめにしてないんです。6章、これは6章ですけど、6章にあったり8章にあったり11章にあったり12章とか14章とかですね、こうバラバラに配置されてるんです。で、なぜそういうことが起こるかというと、まあ、これはちょっと聖書研究みたいな話ですが、この福音書というのはですね、まあ、皆さんどういうふうに書いたのかなって、思ってらっしゃるか分かりませんが、この例えばマタイがイエス様のことを思い出しながらつらつらと書いていったと、マルコはマルコでイエス様のことを思い出しながら書いていったとか、どうもそういうことじゃないようなんですね。ルカによる福音書の最初を読むとですね、ルカは少なくともイエス様の弟子ではなくて直接イエス様のことを知らない人なんですが、彼はですね、このイエス様のことをいろいろと調べて、でその調べたお話を彼なりにまとめて福音書にしたと書いてるんですね。おそらくそれはマルコもそしてマタイも同じだろうと思われるんです。イエス様の例えばこの幸いの教えというものがイエス様がどこかでお話になった、それをまあ直属の弟子たちが聞いて、それをこう教会で教えていくわけですね。でそれをどこかの時点で誰かがこの書き記して、彼が書きまとめて、でそのイエス様の出来事とかお話とかをが伝わって、その小さなお話をですね、マタイでありマルコでありルカでありヨハネがその自分なりにそれをまとめていった、それが福音書なんですね。福音書っていうのはだから言ってみればその編纂された書物なんですね。だからマタイはイエス様のお話を5章から7章に大切なものは全部まとめたんですけども、ルカはそのイエス様の大切な話をいろんなエピソードにこう混ぜ込んで、作っていったんですね。で、それでまあこういうことが起こっているし、そして、さらに細かいことを見ていくと、マタイのこの至福の教えはですね、心の貧しい人々は幸いであるとか、あるいは柔和な人々は幸いである、優しいということですね。あるいは義に飢え渇いている人々は幸いである、憐れみ深い人々は幸いである。これどういう共通点を皆さん感じられますか？これおそらく人の内面ですよね。心の貧しいっていうのはへりくだっているという意味ですね。神の前にへりくだっている、あるいは優しいとか、義に飢え渇いているとかですね、憐れみ、これ全部内面ですよね。だからマタイのこの至福の教えはその人の内面に焦点が当たっている。こういうその心根の人は神様から修復されますよってこうマタイは言ってるんですね。ところがルカの方、今日先ほど読んだものを見ていただくと、貧しい人々は幸いだとか、今飢えている人は幸いだとか、今泣いている人々は幸いだとか、つまり今実際的なその状態にこのフォーカスが当たっているんですね。この辺にこの福音書記者のですね、目線というか、もちろん同じようにイエス様のことを伝えたいんだけれども、それぞれの福音書記者によって強調したいところが違うわけですね。 で、このままやっていくと私の教官福音書の授業になってしまうので、進学校でやってるような話になりますからやりませんけれども、ただ面白いんですね。そういうふうにこう見ていくと、同じイエス様のことを書いているんだけども、マタイにはマタイの、ルカにはルカの味付けがあって、もちろんイエス様のお話ですから共に真実なわけですけれども、読む人によって、読む時によって教えられ方が違ったり、また味わいが違ったりしてくるわけです。ルカの場合はもう一つですね、さっきも読みましたけれども、幸いな人はこうこうですと言ってるだけじゃなくてですね、幸せな人はこうだ、不幸な人はこうだって言ってるんですね。これもルカの特徴です。マタイには不幸なリストはありません。幸いなリストだけはあるんですけども、ルカはですね、幸いな人はこうです、それに対して不幸な人はこうです、言ってることはただ逆さまにしてることだけなんですね。不幸なリストね、飛んでいる、満腹している、笑っている、全ての人に褒められる、これどう見たってでもこの幸せな人ですよね。飛んでる人の方が幸せだし、笑ってる人の方が幸せだし、褒められてる人の方が幸せじゃないですか。でもイエス様はそうじゃないって言われたんですね。そうじゃないって言われた。つまりこれはちょっとこの図を、まあこれわざわざこんなことしなくても分かることなんですけど、これは神の国ではどういう人が幸せか、あるいはそれに対して今回お話しておりますが、人の国ね、神の国と人の国の比較ですから、人の国ではどういう人が幸せか、神の国では貧しい人、今飢えている人、今泣いている人々に憎まれるときに幸せだと。逆に神の国では富んでいる人は不幸だし、今満腹している人は不幸だし、今笑っている人は不幸だと。でもそれは人の国だったら逆ですよね。人の国だったらそれは貧しい、飢えている、笑っている人の、泣いている人は当然不幸じゃないですか、ね、そして満腹しているおいしいものを食べて お腹いっぱいになっている人の方が満腹、幸せだし、ニコニコしている人の方が幸せだし、ね、褒められている人の方が、チヤホヤされている人の方が幸せな感じじゃないですか、ね、でも神の国はそうじゃないと。要するに神の国と人の国ではですね、幸不幸が逆転するんだと、これがイエス様がおっしゃってることなんですね。幸不幸は逆転すると、だからあべこべだって言ったんです。だから神の国はあべこべの国だ、ね、じゃあなんで、神の国では、人の国で不幸な人が幸せなのか幸いなのかということですけれども、それは不幸な人は神の国に入れるんだと。まずですね、神の国にまず入ることができる。例えばその一番最初の貧しい人々は幸いであると言われてますけれども、で富んでいる人は不幸だと、まあ、有名なこのラクダの針聖句ですよね、18章の25節、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと。ラクダが針の穴を取るのは大変なことですよ。細胞レベルにしないと、ね、まあまあ要するに不可能だと。でもルカによる福音書はこれからも何度かお話しますけれども、この富というものに対してですね、非常に手厳しいというか、富に対して、繰り返し繰り返し、警告を発しているんですね。富というものは魔物だと、人間を縛りつけて拘束して苦しめる。だから富んでいる人は神の国に入ることはできないんだと。逆に言えば貧しい人はその富の呪縛がないわけですから、ね、富に縛られない自由なものとして神の国に入ることができる。またもちろんこれは飢えている人も泣いている人も皆神の国に入ることができるよと言われているわけですね。それから人の国で不幸な人がなぜ神の国で幸せなのかというと、人の国で不幸を味わっている人は神の国で神からの慰めを受けることができると言っているんですね。人の国の慰めはこれは一時的なものだと。今富んでいる人はもう慰めを受けている、でも死んだら終わりだと。でも神の国は神からの慰めは 終わることがない永遠の慰めなんだ。今金持ちでやがて貧乏になるんじゃないかって不安になる必要もない。神が慰めてくださるので、この神の慰めを味わう。神が涙を拭ってくださり、神がお腹を満たしてくださり、神がその人を褒めてくださる。神の慰めがを味わうことができる。ゆえにこの人の国で不幸な人たちは神の国で幸いなんだと言われている。あるいはまた神が笑わせてくださる。今泣いている人たちは幸いです。あなた方笑うようになる。どうして笑うようになるのか。神がその人を笑わせてくださる。神が神の方法を持ってその人にの笑顔を与えてくださる。つまり今泣いている人は神の国に入るならば、神様がその人の特別なプランを持ってその人を笑顔にしてください。つまり神のプランを体験することができる。人の国で不幸だからこそ神様の慰めを味わい、神様の御業を味わうことができる。でも人の国で幸せだったら神様の慰め、神様の御業を味わうことはできないでしょう。だから人の国で幸せな人は決して実は幸せじゃないんだよとイエス様はおっしゃっているわけですね。そして最後には天に大きな報いがあるとありますね。この地上ですでに報いを受けている。この地上で幸せな人は、人の国で幸せな人はもうこの地上で報いを受けているから天では報いがありません。でもこの地上で報いを得られない人は天で報いがある。このようにこの人の国で不幸な人こそ実は神の国で神の働きの中に入れられる。神の慰めであり、神の御業であり、神からの報いを受けるんだと。人の国で味わうものは一時的だし、なくなるかもしれないし、でも神の国で味わうものは永遠であり、豊かであり、また誰かを不幸にすることもない。この教えが私たちに語っていることはですね、神はまず人の国で不幸だと思っている人々をご存知だということですね。これイエス様が神の国について教えられたおそらく最初の教えなんですね。なぜ神が人の姿をとってこの地上においでになったのか、それはこの言葉を言うためなんですよ。貧しい人々、あなたたちは不幸だと思ってるでしょ。そうじゃないんだよ。あなたたち幸せなんだよ。今泣いているあなた、不幸だと思ってるでしょ。そうじゃないんだよ。幸せなんだよ。それを言うためにイエス・キリストは人となってこの地上に来てくださった。神はこの世界に満ちている悲しみや苦しみや憂いや心配を全てご存知です。ああなんて不幸なんだろうと嘆いている人たちの姿を見ておられるということです。そしてその人たちに幸いを与えるために特別なプランを持っておられます。神様はああなんと自分は不幸なんだろうと思っている人たちをそのままにはしておかれない。そしてこの地上での一時的な不幸は実は永遠の幸福に導くんだよと、そのようにこの教えは語っているわけです。じゃあどうしたらいいのか、じゃあもんなしになるか、貧しい人は幸いだから、財布をみんなここに置いて帰ろう、一文なしになって、通帳は全部広瀬先生にプレゼントして、明日から一文なしで、皆さんから憐れみを受けながら暮らすか、もちろんそんなこと言ってるわけじゃないんです。そういうことを言ってるわけじゃない、ここで言っているのは本当に今私たちが思っている幸せっていうか幸いっていうものですね。本当にそれは幸いなのか幸せなのか、それをまず疑いなさいって言ってるんですね。幸せだなと思った時には本当にそれは幸せなのか疑いなさい。ああなんて自分は不幸なんだろう、あんたなんて自分はこんなに、 辛いんだろう悲しいんだろうと思っている時に本当にそれは不幸なんでしょうかと、それを疑いなさいと言ってるんですね。神の国では幸と不幸が入れ替わってるんですよ。もしかしたらつまり私たちは人の国の幸福感、人の国が私たちに提供しているこれは幸せです、これは幸いですということに支配されてるんじゃないか、その支配から逃れなさいと言ってるんです。人の国の幸せというのはですね、人と比べる幸せです。間違いなくね、誰かよりも自分は豊かか、ね、みんなに好かれているか、うまくいっているか、成功しているか。神の国はそうではない。神がお一人お一人を愛しておられて、神がその人を慰めて、神がその人を豊かにし、神がその人を永遠に愛してくださる。人の国の幸せというものは一時的で相対的なものです。人の国の幸福感に私たちは支配されてはいけないとイエス様はおっしゃっているわけですね。もちろんあれば幸せですよ、あれば幸せ、ね、私だって1億当たれば幸せですよ、うん、ね、くれるっていうんならもらえますよ、うん、でもなくても幸せですよ。そこが大切なところです。あれば幸せ、なければ不幸というのがこの人の国の幸福感なんですよ。でも神の国の幸福感はそういうものに支配されないと言ってるんです。実はあべこべの国と言ってますけれども、そのイエス様がおっしゃってるのは、貧乏な方が幸せだからな、お前貧乏になれ貧乏になれって言ってることではないんです、ね、そういうことで、ね、幸せか不幸か、今泣いているから不幸で、今笑ってるから幸せで、今お腹いっぱいだから幸せで、ああもうお腹空いてるから不幸、そういうようなことで幸せかそうでないかということを判断しちゃいけないと言われてるんですね。その逆だってあるんだよと。思い通りに行けば幸せ、ね、そりゃそうですよ。でも行かなくても幸せなんだよと、ね、褒められたら幸せでしょう、認められたら幸せでしょう、でも褒められなくても幸せなんだと。それが神の国なんだ、ね、さあ問題の画像、ね、今日は何だろうか。今日はドラえもんです、ね、ドラえもん、ね、ドラえもんの道具にですね、アベコンベという道具があるということを調べました、はい、アベコベという言葉がつく道具がね3つぐらい出てくるんですよ、インターネットによると。その中で一番面白いのはこのアベコンベという道具で、なんか真ん中にありますけど変な矢印みたいなやつなんです。でこれを使うとですね、この出来事が全部反対になる、あべこべになると。この左側の方はお母さんなんですけど、このあべこんべを使うとですね、お母さん洗濯干そうとしてるんですが、洗濯物から水がジャージャー流れてくると、ね、その次は掃除機かけてるんですけど、掃除機でゴミ吸うはずなのに掃除機からゴミが出ちゃってるんです。これ吸ってんじゃなくて出ちゃってるんです。で最後はですね、これあの冷蔵庫開けるとですね、冷えるはずの冷蔵庫がもう熱くなってね、あちちーって言ってます、ね、安倍コンベです。これ上はねお父さんですが、ヒゲを剃る、このヒゲ剃りに安倍コンベを使うとですね、ヒゲを剃るはずがヒゲがどんどん伸びちゃう、ね、わーってもじゃーって投げてるんです。ちょっと羨ましいんですけど、ね、でこのお話のオチがね面白いんですよ。のび太くんが勉強してるんですけども、のび太くんにこのドラえもんが安倍コンベを使うわけですね。悪い頭なら良くなるはずだよと言ってですね、でアベコンベを使うとですね、のび太なんとスラスラ溶けちゃうんですよ。嬉しいはずなんですけど、のび太ねちょっと複雑な顔してるでしょ、ね、スラスラ溶けるぞ面白くないって言ってるんですよ。つまり自分は頭が悪いということが証明されてしまったわけですね、うん、頭が悪いからアベコンベを使ってスラスラ溶けると。ね、これがこの話のオチでね、よくできてますね、このあべこべになるという話ですけれども、まあ、何が言いたいかというとですね、 まあ、この私たちが生きているこの人の国では、例えば失敗したとか、ね、みんなと違うとか、みんなあんな風になってるのになんで自分はこうなんだとか、収入が減ったとか、ね、思い通りにいかないとか、寒いとか、寒いは関係ないか、嫌なことがあったとかね、病気になったとか、嫌なこと言われたとか、挫折したとか、評価されないとか、皆さんどう思いますか？私は不幸だなと思うじゃないですか、ね、これは人の国なんですよ。人の国ではこれは私は不幸、ね、これちょっとウイルスみたいな感じ、ね、不幸不幸不幸、ね、ああなんでこうなんだろう、ね、不安がいっぱいだ、ね、不幸だ不幸だ。国民総幸福度っていうのはちょっと一時ね話題になったんですね。なんかミャンマーのが高いとかって言って、日本は世界で90位だ、ね、1位はなんかデンマークだったかな。ミャンマーが別に1位じゃないんですけど、でも高いところにある、ね、日本は90位、インドがさらにその下かな、こんだけ豊かなのに不幸なんですよ、てか幸せを感じられないんです。だからここにイエスさんおっしゃった通りなんですけど、それはこういうことがあるとみんな不幸だと思うんですね。失敗した、ね、思い通りにいかないな、ああまた収入が減ってしまった、不幸だ不幸だ。でもイエス・キリストは何とおっしゃったかというと、そうじゃないと、ね、なんて幸せなんでしょう、なんて幸せなんでしょう、失敗した、ああ思い通りにいかなくてよかった、収入が減ったよ、やった収入が減った、もう預金残高ほとんどない、ああ病気になってよかった、うわあ病気になった、もう本当に大変な病気になって、挫折してうまくいかない、普通だったら、ああ挫折した、ああ挫折したよかった挫折した、誰も私のことを評価してくれない、ああ評価してくれない、よかった誰も私のこと知らない、誰も褒めてくれないし評価してくれないし、なんと幸せなんでしょう。嫌なことがあってよかった、なんであの人こんな嫌なことを私に言うんだろう、まあ嬉しい、幸せ、今日は幸せ、嫌なことがいっぱいあって本当に今日は幸せ、思いますか、でもそれは私たちはまあね、そういうことがあったらまあ自然に不幸だなと嫌だなと思うんですけども、でも神の国に住んでいるということはですね、そこから神様の技が始まるという、その神様からのですね、これは、まあ、神の国の入り口サインなんですよ、ね、あここに神様働いてくださるな、ここから神様の御業が始まるな、あいよいよ神様の出番だなと、いよいよ私は神の国に入ったなと思って、私たちは心から幸せになる、なんて私は幸せなんでしょう。これはですね、アベコンベが必要なんです。だから私たちのね、心の中に必要なんです。もう長い間この人の国の幸福物差しを使ってますから、すぐにそれに左右されてしまいますが、今日からは皆さん神の国の住人なんですから、人の国の幸福、人の国の不幸、それに左右されちゃいけません。ああ不幸だなと思ったら、皆さんアベコンベを、アベノミクスっていうのは最近流行ってますけどね、あの人の国の最たるもんですね、豊かになれば幸せになる、金持ちになったら幸せになるとか言ってるでしょ、この話を聞かせてやりたいですね、アベノミクスじゃなくてアベコンベだと、みんなで貧しくなろう、みんなで誰からも認められない、みんなで泣こう、なんか寅さんが言いそうなセリフですね、みんなで泣こう、 それが本当の幸せなんだ。そこから永遠の幸せが始まり、永遠の報いが始まるんだ。神の国はあべこべの国というお話であります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。神の位を捨て人となってこの地上においでくださったイエス・キリストが最初に私たちに教えてくださったこと、それは貧しい人々は幸いである、泣いている人は幸いだということでありました。それはまさに神の目線であります。神の物差しがこの地上にもたらされた。私たちは人の国の物差しで測って、人の国のセンサーで幸福を感じ取ってしまいますが、どうか今日からは神の国の物差し、神の国のセンサーでこれを見極めることができるように、いつもならばああなんと私は不幸なものかと思ってしまう時に、本当に私は幸せだと思うことができるように、神様が今から働こうとしてくださるということを覚えて、神の国に目を向けていくことができるように、神様、私たち一人一人を、また間違った方向に向かっているこの国を、この世界を覚えてくださって、本当の幸せを私たちが味わうことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。